トンネルから出られない。これは俺の知人から聞いた話である。彼は俺と同じく営業職として某会社で働いている。そして俺と違い、かなりの広い範囲を担当として任されているらしく、富山県、福井県はもちろんのこと、新潟、滋賀、岐阜、長野あたりまでが彼の担当になるらしい。そんな彼だからなかなか忙しく、本社がある石川県内にいることは月に10日もないのだという。そんな彼がある年の冬、仕事で新潟へと向かった時のこと。その年はかなりの豪雪であり、新潟県という雪の多い地域に慣れている彼にとっても大変な年だったようだ。いつものように営業用のバンに乗り、高速道路で一路新潟市を目指して走り続けていた。石川県と新潟県を結ぶ高速道路はやたらとトンネルが多い。北陸新幹線にしても車窓から見える景色はそのほとんどがトンネルの壁ということなのだから仕方ないのかもしれないが、彼の場合高速道路を走るときはできるだけ速度を一定にし淡々と走り続ける。その方が疲れないのだという。ただ閉所恐怖症というわけではないのだが、やはり長いトンネルを走っているとそのままどこか異世界に落ちていくような気がしてしまうらしい。そしてどうやらその時はある意味本当にトンネルの出口には異世界が待ち受けていたらしい。それは雪。トンネルの入り口には大して雪は積もっていなかったが、出口付近では完全に道が大雪のために閉ざされており、トンネル出口は行き場を失った車が渋滞の列を作っていた。ドライバーたちが車から降りてトンネルの出口付近まで歩いて様子を見に行っていたらしく、彼もすぐに車を降りてトンネルの出口へと歩いていった。車だと近く感じた出口も歩くとなるとかなりの時間を要した。そしてようやくトンネルの出口に着いた彼はその景色に呆然とした。トンネルの出口から出たところに車が何台か雪に突っ込む形で止まっており、その車の屋根にもかなりの雪が積もり、ほとんど車体が見えない状態だった。何なんだこれは。彼もそんな場面に出くわすのは初めてだったらしく、しばらくの間その場に立ち尽くしていたが、はっと我に返ったように急いで車へと戻った。車のガソリンの残量が心配だった。しかしガソリンはまだ半分以上残っており、彼は胸をなで下ろした。まずいことになったな。彼はそう思った。確かに彼は以前トンネルではなかったが一般道で大雪による大渋滞で車内で一夜を過ごしたことがあり、その時の経験からこのような場合、食料や毛布などの無料配布、そして場合によってはガソリンの配布も行われることを経験していた。ただ仕事の予定が大幅に狂ってしまう。とにかく先方に連絡だけは入れておかなければ、そう思い再び彼はトンネルの出口へと歩いた。最近のトンネル、いや携帯の場合トンネル内でも通話が可能な場所が増えているが、その当時はトンネルの中で携帯が使えないというのは常識だった。トンネルの出口までやってきた彼は携帯を取り出して客先と、そして自分の会社に状況説明の電話をした。 そしてどうやらその間に遠くの方で除雪作業が始まったのが見えた。もしかしたらトンネルの中で一夜を過ごさなくてもよくなるかもしれないな。そう思っていると、前方から雪をかき分けて作業着の上に防寒着を着た男性がこちらへと近づいてくる。そしてトンネルまで来ると、その場にいた彼を含むドライバーたちに申し訳なさそうに説明を始めた。想定外の大雪で除雪のめどが全く立たないということ、近隣地域がすべて大雪で埋まっており、食料や毛布、ガソリンなどの配布は事実上困難という内容の説明をして、その男性は除雪作業へと戻っていった。その場に残されたドライバーたちは一旦各々の車に戻ったが、そのうちの何人かは他の車を回り、何やら話し込んでいた。どうやらガソリンの残量が少なく、エンジンをかけたままにして暖を取ることが不可能と判断し、朝が来るまでの間、他の車に乗せてもらえないかと交渉しているようだった。トンネル内に取り残されたのは全部で80台ほどの車だった。どうやらすでに高速が通行止めになっているらしく、それから後にやってくる車は1台もない。そして彼の車はちょうどその最後尾に止まっていた。もしかしたら自分が通ってきた間にも何らかの警告表示が出されていたのかもしれないと彼は後悔していた。そしてこのまま朝まで頑張ったとしても、その後に道路が復旧する保証はなかった。しかし慌ててもどうしようもないと思った彼は、そのまま車の中で室内灯をつけて持ってきていた文庫本を読み始めた。そのうち彼の視界から見えるトンネルの出口がどんどん暗くなっていくのが分かった。時計を見るとすでに時刻は午後5時を回っていた。そしてちょうどその時、誰かが停車している車を回り、何かを説明しているのが見えた。そしてすぐに彼の車にもやってきて説明を始めた。それは高速道路の管理会社の職員が安全のために高速道路を徒歩で降りたところにある町の公民館などに仮の宿泊所を急遽設置し、そこへの避難を呼びかけているということだった。もちろん彼もトンネルの中で一夜を過ごすなど勘弁してほしかった。しかしその時彼の車にはかなり高価な機材が積まれており、それを車に残したままその場を離れるなどできるはずもなかった。だから彼は丁寧にその申し出を断った。しかしその職員もしつこいくらいに引き下がらない。その後しばらく問答が続いていたが、根負けした職員は、何があっても知りませんよ。ここは普通のトンネルじゃないんだから。そう捨て台詞を残し、2個のおにぎりとお茶のペットボトルを彼に渡すと、そのまま車から離れていった。そして車の運転席に座って様子を伺っていると、どうやら彼一人を残して他のすべてのドライバーが車から離れてその公民館での宿泊を選んだようで、どんどんと車のドアがロックされ、ドライバーがその場から立ち去っていった。そして30分も経たないうちにトンネルの中には彼だけが残された。トンネル自体には明かりもあり暗くはなかったが、その中で響いているのは彼の車のエンジン音だけであり、彼はかなり不安を感じたという。それでもこんな体験など望んでもできるものじゃないと自分に言い聞かせてモチベーションを保った。そして先ほど渡されたおにぎりを食べ、車のトランクにあるバッグからその日の夜宿で飲もうと思っていたウイスキーを取り出して、それをちびちびと飲みながら好きな音楽を聴いていた。しかし疲れのためか、彼は急な眠気に襲われて 少し早いが寝ることにした。車のバッテリーが心配だったので、ラジオも室内灯もすべて消した。そして、明日の朝にはきっと道路も復旧されてるさ、と自分に言い聞かせながら、深い眠りに落ちていった。ふと真夜中に目が覚めた。時計を見るとすでに午前2時を回っていた。そして体が冷え切っているのが分かった。エンジンが停止していた。エンジンを自分で切るはずはなかった。どうして？彼は上体を起こし、車のエンジンをかけようとキーを回す。しかしエンジンはかからなかった。
なぜ？故障したとでも言うのか。
こんな寒さの中でエンジンがかからなくなれば凍死しかねない。彼は車の外に出てエンジンを確認しようとした。その時彼は気がついた。トンネルの中が真っ暗になっていた。トンネル内の明かりが消えるというのは聞いたことがなかった。
一体どうなってるんだ。
そう思って彼が車から出るのをやめて辺りを見回したとき、
うわぁ
と思わず大声を出してしまった。女が助手席の窓から彼を覗いていた。最初彼は地元の住民が心配して彼の様子を見に来てくれたのだと思った。しかしそれが間違いだということがすぐに理解できた。その女は真っ白な着物を一枚だけ着ていた。この寒さの中で。そして窓に顔をくっつけるようにしているというのに、窓が曇っている様子がなかった。
息をしていない。
彼は慌てて車のドアをロックしてその女から視線をそらした。するとどうやらそのトンネル内にいるのはその女一人ではなく、たくさんの白装束の男女がトンネルの中をゆっくりと、そして滑るように移動しては停止している車の中を覗いていた。そして彼の車の周りにも、まるで砂糖にたかる蟻のようにたくさんの男女が取り囲むように集まってきて、車の中を覗き込み始めた。彼は恐怖で固まり、その場にうずくまるようにして身をかがめた。とても静止などできなかった。そしてその時、なぜか生きていると悟られてはいけないと感じたという。そのうち車のドアの取っ手がガチャガチャと動かされる音が聞こえ、そしてその後には、
出てこー、出てきなさ
ーという男女の声が入り乱れるように聞こえてきた。彼は耳を塞ぎ、必死でシートの間に顔をうずめるようにして震えていた。全身に力を込めて体の震えを抑えようとした。それでも明らかに彼の体は自分でもどうしようもないほど情けなく震えていたという。そしてそのうち彼の体から一気に力が抜けて、彼はそのまま意識を失った。どれくらい時間が経過しただろうか。彼は除雪作業をしていたであろう男性が車の窓をどんどんと叩く音で目が覚めた。はっと目覚めた彼は窓の外にいるのが普通の人間だと確信すると、慌てて車から飛び出した。心配そうにいろいろと声をかけてくれる作業員の男性の目が何度か車の窓の方へ向けられた。そこで彼は昨夜体験したことを話した。 するとその男性は、まあ昔このトンネルができる前にはここでもいろいろとあったみたいだしなと言って車の窓を観察し出す。するとその男性は、あれと言ったかと思うと、この窓についてる手形だけど、間違いなく窓の内側からつけられてるよ。あんたよく無事でいられたなぁと妙に感心されたという。彼は、いえ、窓の外からたくさんの男女が車の中を覗き込んでましたけど、車の中には入ってきてませんけど、と言って窓の手形を確認すると、やはりその男性が言った通り、たくさんの手形が車の内側からつけられているのが分かり、彼は一気に恐怖のどん底に落とされた。彼はその日の午後には復旧された道路でその場を無事に離れることができた。しかしその後、洗車やお払いなどとても大変だったと言った。そして、もしもあの時車の外に出ていたら、そう思うと今でも鳥肌が立ってしまうんだ。そう震える声でつぶやいた。以上、トンネルから出られないというお話でございました。